したいと思います。恵み会議天のお父様、尊い皆を見て心からありがとうございます。この朝、神様、大公説第二手術を愛する姉妹方、兄弟方とともに、神様、本当に、この礼拝できることを覚えて心からありがとうございます。天のお父様、どうぞあなたがこの場をあなたの御臨在で満たしてくださいまして、このところからどうぞ本当にあなたの御心を神様、私がさらに深く知ることができるように助けを与えてください。すべてを委ねます。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。
アーメン。
先ほど23節までお読みいただきましたけれども、24、25も、共に、大切な箇所なので、今ちょっと皆さんと共に21、25も読んでいきたいと思います。では24、25一緒に読みましょう。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その子を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスと付けた。はい、ありがとうございました。先週はですね、大骨折第一手術でしたね。手術じゃなくて手術でしたわけれどもすいません、アドベントはね、皆さんもご存知のように11月の30日、一番近い日曜日から数えられるわけですね。そして、このだから11月27日がですね、先週がだから第一手術になるわけですけれども、そして、その日曜日からクリスマスまでの4つの日曜日を含めた期間のことをアドベントというわけですから、12月18日ですね。じゃあそこまで4つろうそくがついたら、じゃあ25日はどうするんですかと思いますけど、その時は全部もう本当にですね、ろうそくをつけて、そして私たちはクリスマス礼拝をするというふうなことになると思うわけですね。で、今日私たちはですね、マタイによる福音書を読みましたね。で、このマタイによる福音書というのはユダヤ人に向けて書かれているわけですね。ですからその内容の特徴というと、どこどこの御言葉が成就したとかね、これがこうなされたというのは他の福音書に比べて非常にこう多いわけですね。で、それはですね、この先ほど言いましたようにユダヤ人に向けて書かれて、ユダヤ人はよく旧約聖書していたわけですね。ですから最初にこう系図が出てくるというのもマタイによる福音書のこう特徴なわけですね。で、さらに言うならばですね、マタイはこの講談のことをヨセフ側から見てるんですね。で、ルカによる福音書になると、またマリア側から、この講談のことを書いてあるんですね。で、そういう意味ですね、旧約聖書は、この、予言の書、そして新約聖書はその成就の書と言われていますから、まあ、今日ここにおいてですね、私たちはイザヤの、旧約聖書のイザヤの予言の一つであるインマヌエル予言というところがこのところで、この書かれてあるということですね。で、その出来事というのは一体どこにあるのかというと、イザヤ書の7章にあるわけですね。で、このマタイによる福音書のですね、この31節ですけれども、マリアは男の子を見ます、その名をイエスとつけなさい、その方こそご自分のためをその罪から救ってくださる方ですと、まあ、天使が夢に現れて、言うわけですけれども、この22、23節読むと、この全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。これがイザヤ書の7章の10節から14節に書かれてある出来事なんだということですね。で、23節にはイザヤ書の7章の14節に書かれてあることが書かれているわけですね。イザヤ書の7章のちょっと14節を見てみましょうか。同じお言葉が載っておりますけれども、じゃあ7章の14節、それゆえ 主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。はい、というところをこの引用してですね、マタイはこの子を書かれているというね、その意味は訳すと、神は私たちと共におられるという意味であるというふうに引用しているということですね。で、この出来事ですね、これは全部読むとちょっと長くなるので、それを少しまとめてみますと、これは BC735 年ですね、ユダの王のアハズの時代にですね、敵国がユダにこの侵入した時ですね、この時にこの予言がなされたわけですね。で、その時はですね、王も民も心が動揺して非常に恐怖におののいていた、ね、そのような時にイザヤが主からメッセージをいただいたわけですね。そしてこの中でですね、本当にこの本当に非常の恐れの中、非常な動揺の中、非常な悩みと苦しみの中で、イザヤが民に告げたのは、王に告げたのは、恐れることがない、主があなた方と神が共にいるんだから、そして敵国は滅亡するんだということを伝えたというのが、この御言葉の背景なのだということを私たちは、覚えることができるわけですね。で、マタイとルカの福音書を読みますと、イエス様のご降誕、誕生をですね、待ち望んでいた人たちがいろいろと出てくるわけですね。バプテスマのヨハナのお父さんであるザカリア、そしてその妻であるエリサベツ、あるいはシメアン、あるいは女預言者のアンナですか、それからエルサレムの贖いを待ち望んでいた人々というふうに私たちは見ますけれども、このヨセフもイエス様の誕生を待ち望んでいた一人だったということですね。で、今日私たちは一緒に学ぼうと思うのは、ヨセフとはどんな人だったのでしょうかということと、もう一つ、インマヌエルということはですね、もちろん神が私たちと共にいるという意味だと言いましたけれども、神が私たちと共にいてくださる、じゃあその方との、じゃあこの交わりの深いところでの交わりをする秘訣とは一体何だろうか、そのことについて、この私たちはこの考えてみたいと思うわけですね。で、この文面からですね、まずヨセフのその人となりが書いてあるのは19節ですけれども、夫のヨセフは正しい人であったというふうに書いてある、ね、ありますけれども、この正しい人というのはどういうことでしょう。それは道徳的に正しい人とかそういうことよりも、この律法に現れている神様の命令に従い守っていた人、神の命令に従いそれを守っていた人、まあ、ここでは律法というふうに言うことができます。それを正しい人と表しているわけですね。で、真の正しさというのは本当に憐れみが伴うわけですね。でイエス様も恵みと誠のとに満ちていただきますけれども、イエス様は本当に真実な、誠実な、そして真理を本当に語られる方だったけれども、まずその真理の前に恵みというものがある。すなわちイエス様は憐れみ、恵み深いお方でありますけれども、そのように真の正しさというのは憐れみが伴う、そのようなヨセフという人物は、まあ、人であったということですね。で、18節には、2人がまだ一緒にならないうちにというふうに書いてありますけれども、当時のユダヤの習慣では、婚約者は普通1年程度の婚約期間を経て、そして実際の結婚生活に入ることになっていたわけですね。で、マリアはその期間中、まだ処女であった時にこう妊娠したということを私たちは知っているわけですけれども、で、この時にですね、ヨセフには2つのこの選択肢があったわけですね。で、何かというと、1つはですね、マリアを法廷で晒し者にすることができた。この女は私と婚約をしているのに、この女は他の男と会員の罪を犯した、だからこの女を今本当にこの法廷の場に差し出して、そして、この罰してほしいというふうな、そういう形にすることもできましたけれども、もう一つはですね、この証人を2人立てるわけですね。 今マリアはこの妊娠をしたけれども、今あなた方がその証人となっていただいて、そしてその罪を神の前で犯したけれども、私はこの今からこの人に離縁状を渡します。そのような罪を犯したので離婚状を渡すことは何の法に反することではありませんね。それを渡します。そして静かにこの人を探せてあげるという方法もあったんですね。でその自分のお家に呼んでそっとですねやればいいことですけれども、このヨセフはどっちを選んだかというと、その後者を選んだんですね。だから内密に彼女を晒せようとした、そこにこのヨセフの人柄がこう出ているということですね。許していったわけですけれども、そういうようなことの出来事の中に、いたわけですけれども、そのような時にこの天使がですね、ヨセフに現れた。それが23節に、書いて、ある23この20節ですね、このそうですね、はい、20節にそのことが書いてありますね。で、この夢で現れて、主の使いがダビデの子ヨセフを恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。そして男の子を産む、名前をイエスとつけなさい。ご自分をその罪かの民をその罪から救ってくださる方ですという夢を見た時に、ヨセフの態度はどうであったかということですね。24節を見ると、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れたと書いてあるんですね。すなわちヨセフはですね、ここでどういう人となりかということをもう一つ伺わせるものがある。それは神の命令に従う人であったということですね。で、彼はですね、この出来事をマリアからも聞いて思い巡らしていたでしょうけれども、その神様は夢の中で、語られたわけですけれども、天使を通してその命令に即座に従った。それは24節に、その主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れたという言葉から私たちは知ることができるんですね。で、このヨセフという人は聖霊に敏感な人でした。そして彼はですね、従う時に遅れることがなく即座に喜んで従ったということですね。ですからこのようなヨセフの態度を私たちが後にこの、ね、起こった出来事を見るならば、このヘロデ王がですね、2歳以下の男の子を殺してしまえ、新しくこの王様が生まれたぞと言った時に、そのようなことを聞きつけたヘロデ王が2歳以下の子を全部殺してしまえと言った時に、夢でこの天使が現れて、今ヨセフこのね、マリアとイエスを連れてエジプトに逃げろと言った時に、彼はもともとしてなかったんですね。それでそれを疑うこともなかった。そしてもう即座にですね、すぐにですね、身の回りのものを取ってですね、そしてエジプトに逃げた。その後ローマの兵隊たちが来て2歳以下の男たちを殺してしまう。ですからこのヨセフのこの信仰というのは、神の命令に従うというそういうようなですね、この態度は、この信仰の態度はですね、こうしたこの危険からもこの守られるということがなされていったんだということですね。で私たちはですね、毎日の生活の中に聖霊の働きというものがあるわけですけれども、私たちはその聖霊の働きにこの即座に従うというような、やっぱり訓練を今から私たちはする必要があるんだということですね。でそれをもたもたしていたならば、もう聖霊が通り過ぎてしまう、あるいはもたもたしていたことの上に神様がなそうとした御業が私たちはこの体験することができなかったね。大きなこの事件の中で言えば、今日神様は何かあの人に福音を伝えるようにと示したのに、自分は他の用事があったから、そのこの思いをですね、後にこうしようとした。そしたらその人がこのその次の日には死んでしまったというようなことも、ね、私の人生の中にもそれがありました。 ね、このご近所の方に本当にもう肝臓がですね、がんに侵されて、そしてですね、彼女が本当にその私は何回か訪問に行きましたけれども、その祈るたびにそのイエス様の十字架と復活の話をしました。そしてその方はそういうようなお話を聞きながらですね、その私の前でははっきりと信仰告白をしなかったんですけれども、でもそのお嫁さんからですね、私もその親しい人ではありませんでしたけれども、先生すぐに病院に来てくださいと、まあ、なんか母が会いたいと言っています。で、私はですね、その時にですね、本当に、何かですね、もう常識的なことを考えたんですね。まず私よりも主人が導いてた方がいい、そしてそのためにお見舞いも持っていかなきゃいけないというようなことで、私は躊躇してしまったんですね。で、もしその時にもう母は危篤の状態ですって、それを言ってくれたら私は飛んでいきましたけれども、まだ時間があると思って、ね、そしてですね、その時にですね、私は主人も忙しかったし、まあ、あと 2,3 日後ねと思ってました。そしたらもう次の日にその方は亡くなってしまったんです。あの時に彼女はね、救いをの確信を得たかった。そのことを思った時に私は深く悔い改めて、神様、お葬式に出た後ね、神様呼びしてください、精霊の導きに私を流し、本当に十分だからと許してくださいという、そういう後悔の祈りをしていた時に、主の名を呼ぶ者はみんな救われると神様語ってくれました。今まであなたが語った福音の中に、あの人はその私は行かなか行けれなかった、それ確かめれなかったけども、あの人は主の名を呼んだ人だということを精霊が私に教えてくださった。私たちはそういう意味でですね、日々の生活の中で精霊に従う、そのことを訓練する必要があるのではないでしょうか。このヨセフという人は精霊に敏感で、そして神の命令に従う人でした。そして3番目に信仰の人であったということです。なぜわかりますか。25節を見るならば、子供が生まれるまで神の血を知ることがなかったけれど、その子供の名をイエスとつけた、救い主とつけた、すなわち天使が教えたように、この子は全ての人を罪から救う、民を救う、そういう人が救い主だということを信じて、そして彼がそのように名付けた、ね、そのようにして、ヨセフは正しい人、そして神様の命令に従う人、精霊に敏感な人、そして信仰の人であったということを私たちは知ることができるんだということですね。